寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
敬老の日です。今日は皆さんゆったりとお過ごしでしょうか。今月は静岡聖光学院中学校高等学校の学院長でいらっしゃいます岡村先生に来ていただいてお話し進めています。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。
そして岡村先生おはようございます。
おはようございます。
敬老の日ね、要は敬老、老人を敬うというね、そのやっぱりそれはそのなんで敬うのかっていうと、そのやっぱり長い人生を過ごされてきて、まあ俺たちももう敬老になっちゃうんだけど、さ、敬老の非敬老者になっちゃうんだけど、本当に、そのやっぱりね、要は、国家のためなんて大きいこと言わなくてもね、やっぱり子孫のためにっていう、その地域ためにとかって、やっぱりそれなりに皆さん、貢献度っていうのは、多かれ少なかれ何かあるんだよね。だからその年を食ってこのじじいクソババアじゃないよね。でその辺はやっぱり不老っていう言葉で、要は年を食わないっていう、まあ要は老いずっていう不老という言葉はね、不老不死なんて言葉があったけど、あれもともと不老っていうのはね、老いずじゃないんだよね。年を考えないって意味だよね。不老とは。年を考えない。だから、いくら年齢重ねてきても、要は肉体は老いてくんだから当然のことで、それから思考能力だって老いてくわけだよ。でもやっぱり年を考えない、やっぱりそれはそれなりにその時その時で俺たちが自分のできることを一生懸命やるってことはとても大切なことだよね、と俺は思ってんだけどさ。でまあ今日は第3回目、岡村先生ピエロ・ロバートのことまで触れたんで、で今日は岡村敏夫自身のことをちょっとお話しいただこうかなと思って、なぜ先生になろうと思ったのか、それからもう一個は、一つはその順繰りに別に校長になろうと思ってやってたわけじゃないはずなんで、俺なんかもそうだけどさ、で結局そういう中でその校長という職を得て、そしてかつ今度は自分が一旦学院長なるものに退いて現場を任せた、星野先生に任せた、その辺も含めてちょっと語ってもらおうかなと。まず先生が、まず聖光の なぜ先生になろうと思ったのか、それは何かに影響を受けたのか、その辺からお願いします。
まあ、教員になりたいなと思ってたんですが、それはですね、ちょうど高校3年生の頃、クラブ活動がなくなって、うちに早く帰ってくるようになりますよね。うちに早く帰ってくると、まあ4時半とか16時半とかそんな時間、17時だったかもしれません。ちょうどその頃ですね、我ら青春っていうね、中村雅俊がラグビーをやってる英語の先生で、で、寮に一緒に生徒と住んでると。いう番組をちょうどやってて、これが結構面白かったんですよ。あ、教員ってなかなかいいかもっていうふうに思いました。
影響を受けたか、
うん、で、まあ教員になることはないだろうと、自分は農学部だったし教育学部でもないので、まあ教員になることはないだろうと思いながらも教員に必要な単位って、うちの学校は土曜日の集中講義だとか夏休みの集中講義だとか、要するに枠にないところで取れたんですね。だから
大学で、
はい、うん、だから単位だけは取っておいたんですよ、うん、教育実習を除いて単位だけはですね取れてたんですね。
だから勉強は嫌いじゃなかったってことだよね。
いや、あんまり好きじゃなかった好きじゃなかったですよ。
要は教育実習だけがなくて、うん、あ、それが1回目で話があったよね。その教育実習やりながら先生やってたって、臨時勉強ってやつだって。でまあ、先生として聖光へ戻ろうと思ったそこの理由というか、う
ん、それはですね、僕はですね大学時代アルバイトで塾の講師やってたんですよ、うんうん、やってたらですねこの子たちがね、うん、本当にこう可愛いですよね、うん、小学校6年生、中学校1年生、中学校3年間、うん、同じ子たち、まあ、最初小学生の時には40人ぐらいいっぺんに見てたのが、中学校になると地区、なんとか中学校地区っていうことで、17人、15、6人になって、でそれがもう1年っていう形で、まあ、人の出入りは多少あったんですけど、そしたらですね、なかなかこうお別れするのがね、来年から来ないからっていうと、先生残念ねって、先生ともうちょっと いたかったのに、中高校受験も面倒見てよって言われると、あ、幸せってこういうことなのなと思いながら、 でもその時には食品会社に就職が決まっていて、普通に食品会社で、
ああそうかそうか、ああ農学部だから、あれ研究の方だ、
いやいや製造現場と一応総合職なので、製造現場をやって営業もやってとかいろんなとこ回って最後になそういうことになるかと思うんですけど、研究職ではないですね。でそんなことやりながらいた時に、その塾の子たちがとっても良かったので、ピエール・ロバートにですね、大学卒業しましたと、あ今までね、先生がこう私たちにやってくれ厳しくしてくれたり優しくしてくれよ教育してくれた意味がよく分かりましたと、ね、先生がやってたこと全く芸術ですと、真っ白いキャンパスにね、先生の色を僕は染まったと思いますなんてことを書いて送ったんですよ。
どんな子だよ、
ね、いやでもね今はそんなこと全然思わないですよ。思わないっていうのは真っ白なキャンパスに絵の具を塗ることはちっとも幸せにつながらないって思ってるんですけれど、そういうふうに書いて送っちゃったんですね。そしてしばらくしてたら大学院出た同級生がですね、ピエール・ロバートに会いたいと、なんでって聞いたら就職の世話をしてもらいたいっていうやつがいたんですね。でもうやっぱり教職員になろうと思ったので大学に戻ろうと思ったんですよ。で競技実習持ってないし大学院に戻ろうって思ってたんですね。で大学院に戻るために準備をして、もちろん大学院試も9月にあったんですけれども、それはまあただパスみたいな顔パスみたいなもんで合格になって、あとはまたその昔やってたアルバイト先、塾の講師とか下宿先だとかそういうところにですね、まあ9月の30日頃ですかね、から始めてたんです、ね、そしたらその友達がですねピエール・ロバートに会いに行こうって言って行ったんですよね。9月のそう10月1日から当時就職会議が10月1日だったので、でもバカ内定してるぞ優秀なやつはなんて思ってたんですけど、行きたいっつって行ったらですね、すぐにですねその会社の人事部長に電話してくれて OK だというふうになったんですね。ところで岡村お前は何やってるってそこで出たんですよ。で、今でねこの学校は静岡聖護学院は寮生が増えてきて、寮の生徒が増えてきて寮のなんていうんですか社官ですか社官を やる方がいなくて困ってると。で今度理科の新しく理科一っていう教科ができて単位が増えるので理科の先生も必要だと、どっちかやってくんないかというふうに言われたんですよね。でそれ冗談だと思ってたんですよ、僕も冗談だと思ってたら、で冗談と思ってですね、どっちが大変なんですかって聞いたら、寮の先生本当に大変だと、務まんないと。その頃ですね、生意気にね選ぶんだったら辛い方を選べっていう、ね、冗談だと思ってたし、じゃあ僕は寮だったら寮で働いてもいいですよなんてこちこちこちこち言って、じゃあっつって帰ってきたんですよね。でずっと忘れてもう11月になってからですよ。11月になっても11月も15日過ぎて、もうこっちも名古屋に行ってですねこういうことをやるって決めてた時に校長秘書のお嬢さんから電話があってきて、事例が出てるのにあんたは何やってんのって、いつ学校に来るのっていう電話だったんですよ。何それって言って寮の仕事をするようになりました。
それこそね今ペロッと出たけどね、若い人もやっぱりこれ今の言葉一つ覚えておいた方がいいね。ある仕事どっち選ぶかって言った時に難しい困難な方を選べって、どうしても楽いくだから、その今のねそういう困難なことを選ぶっていうことはそこには当然障害があるわけだけど、それを乗り越えるのは人間力をつけていくわけでっていうところがあって、でまあそれで成功へ勤め始めて大変だったけども、教鞭取りながら寮館やったってことですね。寮館本当大変だよね。四六時中ってやつは24時間だもんね。まあよくわかるよね。まあまたちょっとだんだん面白くなってきたから来週また次を。